Jeesus on opetuslastensa kanssa viettämässä viimeistä yhteistä ateriaa ennen pitkän perjantain tapahtumia.
Jeesus on ano-seikin-jouvi, 十字架の金曜日の出来事の前に 弟子たちと共に最後の晩餐を共にしていました.
Jeesus tietää kuolemansa olevan lähellä, ja siksi hän haluaa vielä kerran opettaa seuraajilleen tärkeitä asioita.
イエス様は自分の死が近づいていることを知っています。そして彼はまだ大事なことからを付き従う者たちに教えようとしています。
He eivät vielä ymmärrä läheskään kaikkea Herransa opetusta, mutta Jeesuksen opetukset jäävät heidän muistiinsa.
カレラはまだイエス様の教えをすべて理解できるというには程遠い状態でした。しかしイエス様の教えは彼らの記憶に残りました。
Ja sitten vähän myöhemmin pääsiäisen ja helluntain jälkeen Pyhä Henki avaa heidän ymmärryksensä.
そして復活と聖霊降臨の後に聖霊が彼らの閉じていた理解を開いて理解できるようにしました.
Silloin Jeesuksen sanat saavat heidän sydämissään syvällisen merkityksen.
その時イエス様の教えの言葉は彼らの心に深い意味を持ったのです.
Päivän tekstistä otan esille kolme kohtaa.
本日の福音書の箇所から私は3つの事柄を取り上げてみたいと思います.
Ensin Jeesus puhuu kirkastumisestaan.
まず最初にイエス様は神の栄光を表すということについて述べているということです.
Toiseksi Jeesus puhuu menemisestään sinne, minne opetuslapset eivät nyt vielä pääse.
2番目はイエス様が弟子たちは今まだ到達することができないというところにそこに行かれるということについて述べていること.
Ja kolmanneksi Jeesus käskee opetuslapsiaan rakastamaan toisiaan.
3番目はイエス様が弟子たちにお互いに愛し合いなさいと教えている命じている.
Siis ensin Jeesus puhuu kirkastumisestaan.
まず1番目にイエス様が神の栄光を表すということを述べていることについて.
On aika erikoista, että Jeesus puhuu kaikkein suurimman kärsimyksensä edellä siitä, että hänet on nyt kirkastettu.
Skoshi kimyouni omoeru desu ga Iesu sama wa ima とても大きな苦しみ受難というものを前にして、まさに今その時に、この時に神の栄光を表して表されている、そういうふうに述べていることです.
Juudas Iskariot on juuri jättänyt opetuslasten joukon ja lähtenyt kertomaan Jeesuksen vihollisille, mistä Jeesuksen voi löytää.
イスカリオテのユダがちょうど 弟子たちの元を離れていき、イエス様の敵のところに行って、どこでイエス様を発見できるかということを伝えに出ていきました。
Pimeyden hetki on lähellä.
闇の時が迫っています.
Mutta Jeesus puhuu kirkastumisesta.
しかしイエス様は神の栄光を 栄光の輝きを表すということを語っています.
Jumalan suunnitelmissa asiat ovat usein aivan päinvastaiset kuin mitä ihmisen mieli ajattelee.
神の計画ということの中には、物事は私たち人間が考えているのと全く正反対に進む ということがしばしばあります。
Jumala onkin kätkenyt kaikkein suurimmat siunauksensa oman poikansa kärsimykseen ja kuolemaan.
神はとてつもなく大きな祝福というもの、彼の祝福というものをご自分の御子の苦しみと死の中に含ませたのです。
イエス tuli maailmaan kukistamaan pahan vallan.
イエス様は悪の力を打ち倒すためにこの世に来られました。
mutta hän ei tullut taistelemaan pahaa vastaan inhimillisin asein.
しかし彼が悪の力に悪の力と戦うっていうのは人間の力や武器を持って戦う、そのために来たのではありません。
イエス様の aseena oli alistuminen kärsimykseen ja kuolemaan。
イエス様の武器というものは苦しみや死に自分を服させるということでした。
Vain siten Jumalan hyvä tahto saattoi tapahtua。
まさにこのようにすることで神の良い御心が起きたのです、起きることができたのです。
Vain siten Jumalan pelastussuunnitelma saattoi toteutua。
まさにこのようにすることで神の人間救済計画が実現することができたのです。
Vain siten synnit voitiin sovittaa ja syntiset ihmiset lunastaa pahan vallasta Jumalan omiksi。
まさにこのようにすることで罪が償われるということが起きて、罪ある人間が悪の力から贖われ、解放されて神のものになることができたのです。
フィリピライスキリエッサイエスクセンラッカウッタメイタコフタンクワタンナイン。
フィリピへの信徒への手紙の中でイエス様の愛について、私たちに対するイエス様の愛について次のように描かれています。
フィリピライスキリエン toisen luvun jakeet 6-8。
フィリピの信徒への手紙2章の6節から8節です。
Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti.
Kare, Jeesus-samaniva神の形がありました。しかし彼は神と同等であること、その資格権利に固執せず、それらを捨てられました。彼は奴隷の形をとって人間と同じようなものとしてものになって来られました。彼は人間たちと一緒に人間として生きられました。彼は自分を低いものにして死に至るまで神に対して従順でした。それも十字架の死に至るまで従順でした。
Tällaista on Jumalan rakkaus. Se on veristä ja ristin muotoista.
神の愛というのはこのようなものなのです。つまり血にまみれて十字架の形をしているのです。
Jumalan käsittämätön rakkaus tulee näkyviin ja kirkastuu juuri siinä, kun hänen poikansa riippuu ristillä ja kuolee sinun ja minun, meidän puolestamme.
神の私たちの理解を超える愛、そういう愛はまさに神の一人子が十字架に打ちつけられて、まさにぶら下がるように十字架につけられて、そしてあなたと私の罪のため、私たちのために死なれた。その時にこの神の想像を超える、理解を超える愛が目に見える形で現れて輝きを放つのです。
Haluatko nähdä Jumalan rakkauden?
あなたは神の愛を見たいと思いますか?
Katso, ristiinnaulittuun Kristukseen.
それならば十字架にかけられたキリストを見なさい。
Haluatko nähdä voittajan?
あなたはすべてに勝利された方を見たいですか？
Katso, ristiinnaulittuun Kristukseen.
それならば十字架にかけられたキリストに目を向けなさい。
Haluatko nähdä suuren kuninkaan?
あなたは偉大な王を見たいですか？
Katso, ristiinnaulittuun Kristukseen.
それならば十字架にかけられたキリストに目を向けなさい。
Jeesus kulkee kohti kirkastumistaan Golgatan ristillä.
イエス様はゴルゴタの丘の十字架で神の栄光を表すその道を歩んでいます。
Toinen kohta. Jeesus puhuu menemisestään sinne, minne opetuslapset eivät nyt vielä pääse.
2番目としてイエス様は弟子たちがまだ行くことができないそういうところに行かれるということについて述べていることです。
Kauhean kuolemansa edessä Jeesus jo tiesi, mitä sen jälkeen tapahtuisi.
恐ろしい死が目の前にある。その時でもイエス様はその後に何が起きるかということをご存知でした。
Hän tiesi, että kuolemalla ei lopulta ole häneen mitään valtaa.
イエス様は死というものには最終的には自分に対しては何の力もないということを知っていました。
Hän tiesi olevansa matkalla isän kotiin, mutta tie sinne veisi kärsimyksen ja kuoleman kautta.
彼は天の父なる神の家に今向かっているその途上にあると知っていました。しかしそこに至る道というのは苦しみと死を通っていかなければならないということを知っていました。
フィリピライスキリエンヒムニ jota jo edellä siteerasin jatkuu seuraavasti.
フィリポへの信徒の手紙の中、先ほど引用しましたが、そこのキリスト賛歌の中に次のように続けられています。
フィリピライスキリエン toisen luvun jakeet 9-11.
フィリポの信徒への手紙2章9節から11節の箇所です。
Siis edellä sanottiin, hän oli kuulijainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti.
先ほど引用したところは、イエス様は死に至るまで従順でした。十字架の死に至るまで従順でしたというところで終わっていました。
Ja sitten teksti jatkuu.
そして次のように続きます。
Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Jeesuksen nimeä kunnioittain on kaikkien polvistuttava. Kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi. Jeesus Kristus on Herra.
このため神は彼をすべての上に立つ者に引き上げました。そして彼にすべてのものよりも勝る、すべてのものよりも高い名前を与えました。イエス様の名前をイエス様の名前に大いなる敬意を表しつつ、すべてのもの、天にあるものも地上にあるものも地の下にあるものも、すべてのものがひざまずいて、すべての舌が天の父なる神の栄光をたたえて次のように告白することになります。イエス・キリストは主である。
イエス on kulkenut edellä.
イエス様は私たちの先頭に立って歩まれました。
Hän on elänyt ihmisen elämän, hän on kuollut ihmisen kuoleman ja hän on voittanut kuoleman.
彼は人間の人生を生きました。そして人間の死を死なれました。 そして死に対して勝利されました。
Hän on astunut ylös taivaisiin ja hän istuu isän oikealla puolella.
彼は天に上げられ、そして天の父なる神の右に座しています。
Hän on tehnyt kaiken sen meidän puolestamme.
彼はこれらすべてのことを私たちのために私たちに代わって成し遂げてくださいました。
Näin hän on valmistanut meille tien, jotta mekin pääsisimme perille isän luo.
このようにしてイエス様は私たちに道を整えてくださいました。それは私たちも父なる神のもとにその目的地に到達できるためです。
Tai oikeastaan hän itse on tie.
正確に言うならば、彼こそがその道です。
Kun uskomme häneen, olemme oikealla tiellä.
イエス様を信じるとき、私たちは正しい道にいます。
Tämä tie vie lopulta sinne, missä Jeesus jo odottaa meitä.
この道は最終的には私たちをイエス様が私たちを待っておられるその場所に導いてくれます。
Meidänkin tiemme voi joskus viedä suuriin tuskiin ja menetyksiin ja lopulta kuolemaan, mutta meillä on lupaus paremmasta.
私たちが歩むこの道は時として大きな苦しみやまた喪失に至ることがあります。そして最終的には死に至ります。しかし私たちにはこれらに勝ってもっと良いものが与えられるという約束があります。
Meillä on lupaus iankaikkisesta elämästä, eikä Jumala petä lupauksiaan.
私たちには永遠の命という約束があります。そして神は自分がされた約束を破ること、忘れることは決してありません。
Pysy siis Jeesuksessa, niin hän pitää sinusta huolen ja vie sinut perille.
ですから、イエス様にあなたはしっかりとどまりなさい。そうすれば彼はあなたを日々見守り、世話されて、そしてあなたを目的地に連れて行ってくださるでしょう。
Ja kolmas kohta. Jeesus käskee opetuslapsia rakastamaan toisiaan.
3番目の事柄。イエス様が弟子たちにお互い愛し合いなさいと命じたことについてです。
Ollessaan lähdössä pois, Jeesus antaa opetuslapsilleen tärkeän tehtävän.
弟子たちのもとをそしてこの世を離れていこうとしているとき、イエス様は弟子たちに大切な事柄を、大切な命令を与えます。
Rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä.
お互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように愛し合いなさい。
Kyse ei ole mistä tahansa rakkaudesta, vaan rakkauden esikuva on Jeesuksen oma rakkaus.
ここで問題になっている愛というのは、愛、何でもかんでも愛と言われているようなそういうものではありません。そうではなくて、愛の模範としてイエス様自身の愛、イエス様が愛された愛というのが愛の模範です。
Juuri ennen filippiläiskirjeen hymniä, jota edellä olen jo kahteen kertaan lainannut, Paavali kehottaa.
先ほど引用した、二度にわたって引用しました、フィリップの信徒への手紙のイエス、キリスト参加の少し前ですけど、パウロが次のように進めています。
Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli.
あなた方にも イエス・キリストにあったのと同じような思いと心をあなた方も持ちなさい。
Ja sitten kuvataan Jeesuksen rakkautta ja uhrautumista meidän puolestamme.
そのように言った後で、パウロはイエス様の愛、そしてイエス様が私たちのために自分を犠牲にされたということを述べていました。
Olkoon teillä Kristuksen mieli.
キリストの心と思いがあなた方の間にあるように。
Meidän tulisi siis ottaa Jeesus esikuvaksemme.
私たちはイエス様を模範としなければなりません。
Meidänkin tulisi rakastaa niin, että emme pidä kiinni omista oikeuksistamme, vaan luovumme omastamme toisten hyväksi.
私たちも愛して、そして自分自身の持っているもの、権利というものに固執しないで、他の人たちのために自分が持っているものを捨てるという、そういうくらいに私たちも愛さなければなりません。
Tällaisen rakkauden tulisi olla kristittyjen tuntomerkki ja samalla todistus Jumalan hyvyydestä.
このような愛はキリスト信仰者の印となるものです。そして神が良い方であるということを証しするものです。
Mutta pystymmekö siihen?
しかし私たちはそうしたことが本当にできるのでしょうか。
Meissä asuu kuitenkin itsekkyys ja oman edun tavoittelu niin syvällä.
私たちのうちには残念ながら利己的な心があるし、また自分の利益を追求するということが本当に奥深く私たちのうちにあります。
Monta kertaa näyttää olevan niin, että juuri kristityt riitelevät keskenään jopa enemmän kuin muut.
キリスト信仰者が仲違いして言い争いをしているということが、お互いにしているということが、キリスト信仰者でない人たちよりもしばしば起きるということを何度も目にすることがあります。
Johtuisiko se osittain myös siitä, että Jumalan vihollinen, saatana, haluaa iskeä juuri siihen, mikä on tärkeintä, ja kylvää seurakunnan keskelle eripuraa ja riitaa?
どうしてそんなことが起きてしまうのか。一つ考えられることは、神の敵であるサタン、悪魔が、最も大切なことに対して打撃を与えようとしている。つまり、教会の中に不和や争いの種をまこうとしているということがあると思います。
Miten voisin rakastaa kuin Jeesus?
どのようにして私もイエス様のように愛することができるのでしょうか。
Ja entä jos en pysty siihen?
そのように愛することができなければどうしたらいいのでしょうか。
Jeesuksen rakkaus on meille ensin lahja ja vasta sitten esimerkki.
イエス様の愛というのは私たちにとってまず贈り物としてあります。そしてその後で模範としてあります。
Juuri siksi, että me emme pysty rakastamaan niin kuin hän. Juuri siksi me tarvitsemme häntä ja hänen rakkauttaan.
私たちがイエス様のように愛することができない、それゆえに私たちはイエス様を必要とし、イエス様の愛を必要としているのです。
Hän antaa meille ensin anteeksi.
イエス様は私たちに最初に罪の許しを与えてくださいます。
Hän rakastaa meitä ensin ja hän tekee sen aina uudestaan.
彼が最初に私たちを愛されて、そして彼はそれを何度も何度もしてくださいます。
Sitten hänen rakkautensa voi vähitellen saada tilaa meidän sydämessämme.
その後でイエス様の愛が 私たちの心の中で場所を取って、その私たちの心の中で足場を築き出していきます。
Ja ehkä meissäkin alkaa edes vähän näkyä hänen rakkautensa.
そのようにして私たちの中にも少しでもイエス様の愛が見出されるようになってなり始めます。
Ja kun niin tapahtuu, se on Jumalan hengen työtä meissä, ja me annamme hänelle siitä kiitoksen ja kunnia.
そのように起きてくるという時、それは神の聖霊の技、私たちの中で神の聖霊が働いているからそういうことが起きるのです。そして私たちは神にそのことを感謝し、神に栄光を期するようにします。
アーメン。
アーメン。